皆さんおはようございます。10月の歓迎礼拝月間を迎えました。10月になったということはあと2ヶ月で12月になります。1年が経つのは本当に早いですけれども、今日のこの日、神様によって命与えられて生かされていることを感謝し、共に礼拝を捧げたいと思います。久しぶりの方々もいらっしゃいましたけれども、共に心を合わせてまずお祈りを持って始めたいと思います。御在天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ、心から賛美し褒めたたえます。過ぎました9月の一月の間も、そして1週間の間も、神様の恵みとご愛のうちに生かされて過ごすことができましたことを覚えて心から感謝いたします。早くも10月に入りました。過ごしやすいこの秋の時期を迎えておりますが、こうして私たちをこの場にお集めくださり、生ける誠の神様、あなたを礼拝することのできるこのひとときをありがとうございます。かつては神なく望みなく神様に背を向けさまよっておりました。しかしあなたが私たちに本命を止めてくださり、尊い御救いへと導いてくださったこと、そこには大きなイエス・キリストの十字架の命が投げ出され、尊い血潮が流されていることを覚えて心から感謝いたします。私たちはこの世に今あなたによって生かされているものであります。先週も共に昇天者記念礼拝を捧げることができました。すでに主にあって召された方々は神様のご臨在のもとにおられます。私たちはそれらの方々から教えられ、またこうしてこの地上の生涯を今信仰によって歩ませていただいております。弱いものであります。自分の思いが先立ち、自分の思いのままを歩むことがありますが、主がそのことをお許しくださるとともに、なおあなたの御言葉によって、また御霊の助けと導きをいただきながら、この与えられた信仰生涯を引き続き全うしていくことができますように、よろしくお願いいたします。礼拝の前に子どもの教会学校も開かれました。ありがとうございます。この教会にも子どもたちが与えられていること、またそのための働きがなされていること、そのためにご奉仕してくださる教会学校の先生方がおられることを感謝いたします。どうぞ神様が奉仕者一人一人を整えてくださるとともに、教会の歩みの上に、また教会型で挙げられるためにも、一人一人与えられた賜物が豊かに主のご栄光のために用いられてまいりますように、よろしくお願いいたします。聖餐式も執り行われますが、月一度の聖餐式を通してイエス・キリストの十字架の見苦しみを覚え、またその贖いを感謝し、御前にひれ伏すものとしてください。この中にありますが、続けてお年を重ねておられる方々、病の中にある方々、またどうぞ回復途上にある方々、神様が一人一人今日も、またこの新しい一週間も共に伴ってください。戦争している国々もあります。自然災害を受けた地域や方々もいらっしゃいますので、主の平安がありますように。地震も九州でありました。どうぞ私たちは日々神様の支えのうちに、守りのうちに、生かされていることを感謝しながら歩むことができますように。祈るべき課題はたくさんありますが、一切をお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先ほどもお話ししましたように、月日が経つのは本当に早いわけです。年を重ねれば重ねるほど、1週間が、1ヶ月が、そして1年が経つのが早く感じます。1週間前のことだけでなく、2、3日前の出来事さえ覚えていないこともあります。昨日の夕ご飯に何を食べたのか覚えてない場合もあるわけですが、食べたという事実は覚えているわけですけれども、私たちは忙しい毎日の生活の中で、時々、立ち止まってゆっくり、そしてじっくりと 考えたり思い巡らしたりすることが必要ではないでしょうか。よく年度末に詩編を開きますときに、過去を振り返っている、聖書箇所を私たちは詩編などを通して学ぶわけですが、それは年度末に限らず、時として神様がなさった御業を思い巡らし感謝を捧げるということは大切なことかと思います。子どもたちも多少大きくなってきますと、以前よりは手がかからなくなってきます。別の意味で手がかかるわけですが、小さなお子さんがおられる ご家庭では子育てに奮闘し、毎日が戦いであろうかと思います。時間との戦いもあります。30代も含めてちょうど40代50代はいわゆる一般社会では働き盛りと言われる年代でもあります。それと同時に、一番忙しい年代であると言えるかと思います。さらには定年を迎えて第二の人生を歩んでいる方もおられます。定年を迎えた後も、元気のうちは働いて家庭のために、地域のために、社会のために頑張っておられる方々も多くおられるわけですね。年を重ねるにつれて、時間の余裕なども出てきて、若い時よりもいろいろなことを深く考えるようになるかと思います。特に自分の今の命について、残りの人生について、そして避けて通ることのできない死の現実というものを真剣に考えるようになる方々も多いかと思います。最近は著名な方々が70代で召されるというニュースがいくつか、ありますけれども、その一方でなるべくその話題ですね、死の現実というものを真剣に考えるように、真剣に、この避けようとする、その話題、現実から、避けようとする人たちもいるわけであります。ちょうど私たちは先週昇天者記念礼拝を捧げることができましたので、先に死にあって召された方々の個人の方々を偲び、私たちのこの命やまた死という問題についても考え、全てを支配されておられます神様を礼拝することができました。また9月19日には敬老の日がありましたけれども、多くのご年配の方々の歩み、これまでの人生は苦労に、この苦労を重ねてこられた人生であったことだろうと思います。戦争を経験し、二度と戦争があってはならないと強く願うのは、戦争体験者、戦争経験者が語る確かな証言であります。高齢者と対極的に存在するのが若者であり、子どもたちであります。もちろん赤ちゃんからこのご年配の方々まで一直線上にあって、人間は成長し、やがては体力が衰えていき死を迎えます。ご高齢の方々の対極的なという方は語弊があるかもしれませんけれども、多くのご高齢の方々が自分の若い時のことを懐かしく振り返るわけです。人生が充実していることを実感している方もいれば、人生が虚しく感じる方、死を恐れる方もいらっしゃいます。少し前置きが長くなりましたが、今朝は、先週の内容と、対極的になりますけれども、若い日ということをテーマにして皆さんとご一緒に旧約聖書の伝道者の書12章の1節、またこの後の13節14節についてご一緒に考えさせていただきたいと願っています。まず伝道者の書12章1節をご覧ください。こうあります。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前にとあります。同じ一章の内容などから判断しても、著者は今からおよそ3000年前のイスラエルの王であったソロモンの言葉、それも彼の晩年の言葉であると考えられています。別の王様を指すと考える人たちもいるわけですが、ここではソロモンとして考えて見ていきたいと思います。すなわちイエス様が イエス・キリストがこの地上にお生まれになられるはるかさらに千年も前に書かれた言葉であるということですね。今からもう3000年ほど前になるでしょうか。覚えるとはどういうことでしょうか。聖書は私たちに天地万物を作ってくださったお方、すべてを支配し愛のうちに導いてくださる創造者であられる神様を神様として心から認め、深く自覚し、心にしっかりと留めておくことを命じています。しかもあなたの若い日にと書かれていることはとても大切であります。聖書にご自身を明らかにしてくださった神様を信じる時期や、また年齢は人によってそれぞれです。皆さんそれぞれがイエス様を信じた時の年齢といいますか、年は何歳ぐらいだったでしょうか。ある程度年を取ってからイエス様を信じる方もいれば、比較的若い時にイエス様を信じる方もおられます。あるいは幼い時に福音を信じて数十年経ってから、大人になってから信じる方もいるわけです。先月のことになりますが、9月22日にテレビのニュースを見ておりましたら、文部科学省が学校基本調査というものを行ったようです。私はその急いでですね、スマホで写真を撮ったわけですけれども、これを見ますと香川県の小学生中学生の数が過去最少と出ておりました。これはですね、今年5月時点でのニュースでありました。ちなみに香川県は小学生が 48,312 人、去年と比べると884人減っているということです。中学生に限っては 25,469 人、去年と比べますと160人減っているということです。そして高校生は 24,212 人ですね、去年と比べると445人減っているということ。つまり小学生中学生高校生が、もう全部ですね、香川県、他の県はどうか分かりませんけれども減っているということ。まあ、園児のことについてはここでは触れられていませんでしたが、長らく、まあ、少子高齢化ということは、この社会の一つの課題となっているわけです。この国民キリスト教会が始まったのが、選挙が開始されたのが1978年でした。私の出身教会である立橋キリスト教会は、まあ、創立が少し古いわけですが1926年ですね。今から約100年も前になります。もう少しで100年になりますが、そして教会、国分寺キリスト教会が開拓された、宣教が開始された1978年頃というのは、いわゆる第二次ベビーブームの子どもたちが少し、大きくなってきた頃であります。私は1972年生まれですので、1978年というのはちょうど、まあ、6歳頃、小学校に、まあ、上がるか上がらないかの頃であります。そして、私の手元には、その出身教会からいただいた資料があります。これは教会で、渡されたもの、私は後になっていただいた、資料、教会で渡された資料を一部譲っていただいたわけですけれども、この資料を見ますと、この1978年のことだけでなく、少し振り返って1975年から1985年に至る約10年間の歩みがここに書かれているわけです。ここにはこう書いてあります。1978年の、まあ、子どもの集会ですね、 CS の集会の、教科学校の平均出席者数は304人と出ています。そして、当時は日曜学校と言っていたわけですね。サンデースクールということで、そのまま日曜学校です。日曜学校の教師の数が39名いました。もちろん一つの教会会堂での人数ではなく、当時はですね、伝道所も含めてまた場所を借りながらですね、7つの箇所で、教会学校、あるいは子どもの教会が 方が日曜日の午前だけでは間に合いませんので、日曜日の午後だったり、あるいは土曜日にも行っていたようであります。人数の多さをお伝えしているのではなく、その当時ですね、それだけの子どもたちが聖書に、神の言葉である聖書に、福音に触れているという事実をお伝えしたいと思います。私はその時代、教会とは無関係でありました。1978年頃というのは、私自身教会に行っておりませんでした。小さい時に撒かれた福音の種が芽を出し、やがて生きておられる神様のもとへ戻ってくる人たちがさらに多く起こされることを願ってやみません。話は戻りますけれども、災いの日というのは、何か自分にとって良くない出来事、悲しい出来事、災禍ということではなく、ここでは若い日という言葉、対照的に、年を取るということ、晩年を意味していると、考えられるわけですね。それは後に続きます、何の喜びもないという年月が近づく前にという言葉からも分かります。それではソロモン王とは一体どのような人物だったのでしょうか。聖書にはソロモン王のことについて、旧約聖書に多くのページを割いて書かれていますが、先ほどご一緒に、開いてお読みしました招きの言葉も開きませんけれども、私がもう一度 お読みしたいと思います。第一列王記の10章23節から25節までをご一緒に読みましたが、23、24をお読みしたいと思います。ソロモン王は富と知恵において地上のどの王よりも勝っていた。全世界は神がソロモンの心に授けられた知恵を聞こうとして彼に謁見を求めたとあります。ソロモンは栄華を極めた人であり、知恵と知識、絶大な権力を手に入れた人でありました。聖書の他の箇所でもですね、例えば第二歴代史9章3節4節にもソロモンのその歩み、どういう人物であったのかということが書かれています。ところが彼が繰り返し語ったことは、同じ伝道者の書1章の1節の、すみません、1章の2節3節に書かれていますように、簡潔にまとめますと、すべては虚しい、空の空、この地上にあってどんなに労苦してもそれが人に何の益になるだろうかというものでありました。空とか虚しいというのは、もともと煙とか蒸気ですね、水蒸気、蒸気という意味があるようです。まさに消えていくものでありました。彼は神様を信じていましたが、神様を信じていなければ全てが虚しいという正直な告白であります。ではなぜソロモンは莫大な富と権力、豊かな知恵と知識を持っていながら、心に虚しさを覚えていたのでしょうか、抱えていたのでしょうか。それは彼が唯一であり誠の神様を信じていながらも、その神様から離れて歩んでしまった時があったからであります。その時の正直な告白がこの伝道者の書に書かれていると言えるわけです。私たちのことを考えてみたいと思います。私たち人間は神様の愛の対象として作られ、その愛に応答する存在として作られました。まさに神様は私たちの創造者、作り主であられます。ですから、その本来の目的に従って神様と共に歩む人生にこそ、人間にとっての本当の喜び、生きる目的があります。しかし神様から離れて神様に背を向けてさまようならば、ここにもありますように、何の喜びもないと言って人生を送り、やがては死を迎えることになります。人によって自分の人生を充実させるための趣味や特技というものを持っておられる方も多くいらっしゃいます。生きる秘訣を自分自身で自分ながらに持っておられる方々もいらっしゃると思います。漠然とした思いであっても、この世界の背後には何か神様という存在がいるはずだと思う人は、 結構多くいらっしゃると思うわけですね。確かに人間の心には神様を思う心、永遠への思いが与えられているからです。いろんな災害とか悲しい出来事が起こりますと、またこの世の不条理、理不尽なことに遭遇しますと、神などは絶対にいない、存在しないと考える人たちがいるとも事実であります。私たちにはそれぞれ自分の好きな色や、好きな花、好きなお店、好きな食べ物があります。自分の好きなものを、自分の意思で選択する、選ぶことができるわけですね。皆さんいかがでしょうか。私たちはこのように自分でいろいろなものを自分の意思で選ぶことはできますが、実は私たちは神様を選ぶことはできないわけです。もっと厳密に申し上げるならば、神様を選ぶ余地はないということですね。神様の存在は否定することができません。唯一のお方、神様ご自身が人間に自己紹介をするのは当然のことであります。その自己紹介の手紙、書物が聖書であるとよく言われるゆえんであります。一般社会において多くの人たちは宇宙については偶然にできた、動物は進化したと無意識のうちに小さい頃からそのように教えられてきています。今中学生になった人たちもいますけれども、学校で最初に習う社会でしょうか、理科でしょうか、最初に習うことはやはり進化論であります。しかしこの自然界は人間が作るあらゆるものよりもはるかに壮大な複雑な仕組みと優れた設計によってできているということは、私たちの体を考えてみてもよくわかるかと思います。ですからこの世界のいわば設計者、制作者が確かにおられることを認めることがごく自然な姿であります。そしてその設計者、制作者、ある時にはデザイナーと言ったり、総合プロデューサーとも言えるかもしれません。人間よりはるかに優れた知恵と偉大な力を持っておられる唯一の神様がおられます。夏の五色大のバイブルキャンプのテーマもですね、創世記から学び、また創造ということが、私たち人間も恐竜も目に見えるもの、目に見えないもの、全てが神様によって作られたということが夏のバイブルキャンプのテーマでありました。神様が人間を、私たちを作られたということは、私たちにとって重要な意味があります。なぜなら神様には人間を作ってくださった何らかの目的があるからです。今何らかのと申し上げましたけれども、人間でも何か作る人、制作者は必ず目的を持ってものを作るということを私たちは知っています。それならば当然、創造してくださった神様によって何らかの存在する目的が私たちに、人間に与えられているはずであります。先ほど礼拝プログラムの最初の招きの言葉で司会者の方に読んでいただいた創世記の1章26節から31節までを読んでいただきましたが、その中の1章の27節をもう一度見ていただきますと、神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造して、男と女とに彼らを創造されたと書かれてありました。神様は人間にこの人格ですね、意思や知性や感情、そういったものをお与えになられました。ご自身の愛の対象として人を作られ、人は神様と愛の関係の中で生きるものとして作られたということであります。つまり私たちは神様の偉大な深い愛を知り、その愛に応えて応答して感謝し、賛美し、祈り、神様を神様として崇めるために生かされているわけですね。私たちはこうして毎週週ごとに集まり神様を礼拝していますが、 神様は私たちを救ってくださったその目的の一つが、生きる誠の神様を礼拝するということであります。誰一人意味なく存在している人はいませんし、このことは非常に大切なことであります。その一方で残念ながら、現実の人間は、神を知っていながら神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心が暗くなったと、ローマ人の手紙に書かれています。そういう状態の中に人間はあるわけですね。その結果、人間は生きる目的を見失いました。神様からさまよってしまったわけです。意識的に神様に反抗することだけでなく、無意識のうちに神様に背を向けたままの状態も神様に対する罪であります。また外れない生き方そのものが罪であります。誰もが死を迎えなければなりません。先週もお話しした通りです。私たちが死を迎えるその理由、死ななければならない理由、それは神様の前における見舞いにおける人間の罪が原因であります。聖書には人間の罪の結果、死が入ってきたことが書かれています。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですと、ローマ人への手紙6章33節にあります。罪から来る報酬は死。普通ですね、報酬というのは良い意味で使われることが多いわけですね。何か労働に対しての報酬としてその得るということ。しかしここでは罪から来る報酬は死であると書かれています。しかし神のくださる賜物をプレゼント、無料のプレゼントは私たちの主キリストイエスにある永遠の命とあります。死に対する永遠の命、まさに対照的な言葉であります。イエスキリストはその死に対して解決を与えてくださった。それが十字架の死であります。身代わりの死です。イエス様の十字架上の身代わりの死と墓からの復活は、それは私たちの罪を許すためであり、新しい命、永遠の命、真の命を与えるためでありました。さて、もう一度ソロモン王のことについて考えたいと思いますが、戻りたいと思いますが、私たちは王様ではありませんから、このソロモンが得たような莫大な富や権力、知恵を持っているわけではありません。しかし現代でもそれに近い人たちは、いるかと思います。他の人から羨ましがられるような富を築き、欲しいものは何でも手に入れることができるような人が、心の虚しさを感じて生きる誠の神様を求める方々もおられるわけですね。またたとえたくさんものを持っていなかったとしても、さまざまな苦しみや試練を経験する中で神様を求める方もおられます。一つのお証しをしたいと思います。何かの時にもう私はお証ししたことがあるかもしれませんが、今から約30年も前に、20歳前後の時に、私は4年間大阪に住んでおりました。20歳の時にイエス様を信じて洗礼を、バプテスマを受けました。19歳の時に、ある病気といいますか、椎間板、腰部の腰の椎間板ヘルニアで入院し、地元に帰って地元群馬で入院し手術を受けました。そして22歳の時には、大阪に住んでおりましたので、大阪キリスト教病院に入院したことがありました。それは蓄膿症ですね。私は昔から、小さい時から鼻が悪かったんですけれども、それが原因でよく頭が痛かったりですね、鼻の奥に膿が溜まるということがありましたので、蓄膿症の手術をするために淀川キリスト教病院に入院したことがありました。それは3週間ほどだったんでしょう、1週間でしたか。椎間板ヘルニアの時にはもう少し長かったと思いますけれども、当時日野原先生にお会いした記憶はありませんし、私自身まだクリスチャンになりたてでしたので、キリスト教会のことはよく、それほど深く分かりませんでした。 病院では相部屋でしたので、その中には若い人もいれば年配の方もいらっしゃったわけです。入院中ある日、同室の確か6人部屋いや8人部屋だったでしょうか、相部屋だったわけですが、当時70代後半あるいは80歳近くの方が私に向かってこのことをおっしゃっていました。実際は関西弁大阪弁で話してくださったわけですけども、ちょっと東京の普通のこと、普通のと言いますか、関東弁に戻すとこんな感じです。君はまだ若いからいいねって、私などは随分年を取ったからもう何の楽しみもないんだよと話しかけてきたわけですね。まあ、これ大阪出身の方もいらっしゃいますけども、大阪弁にしたらどうなるでしょうか。ここでは通訳といいますかしませんけれども、その言葉を通して聖書が語っていることは本当なんだ、その通りのことを人間は行う、言葉にするのだということを改めてですね実感した時でありました。年を重ねますと年を重ねますと、ある人にとっては何の楽しみも喜びもないという実感をポロッとですね、その正直な思いを口にする方々もいらっしゃるんだなということ、特に入院したりしていますと、そういったことを正直な気持ちをですね、まあ、若い人に向かってということではありませんけども、そういったことを話すわけです。ソロモン王の晩年の言葉であると考えられるからこそ、彼はあなたの若い日にあなたの創造者を覚えよと進めたことだろうと思います。今日集まってくださった方の中にはすでに創造者であられる神様を信じて歩んでおられる方々も多くいらっしゃいます。この中には子どもたちもいれば比較的、まあ、若い方々もおられます。お年を重ねておられる方々もいらっしゃいますし、気持ちだけは若者に若い人には負けたくないという方もおられるかもしれません、まあ、私もそのうちの一人ですが、しかし年齢が何歳であったとしてもいくつであったとしても、聖書は私たちに天地万物を作られた創造者である神様を覚え、まあ、すなわち神様を心から認め自覚し、深く自覚し心に留め続ける、心に留めておくことを命じているわけですね。決して今からでも遅くはないということです。漠然とした神様ではなく、聖書にご自身を示してくださった神様は私たちを限りない愛を持って愛し、私たちの命をご支配し、その命を支え絶えず導いてくださるのが聖書の神様、聖書にご自身を明らかにしてくださった神様です。何よりも神の御子イエス・キリストの十字架において神様はご自身の愛をはっきりとそこに表し示してくださいました。もう少しイエス様について考えたいと思いますが、イエス様は当時人々から見下されている人たちの中にあえて入っていかれました。そして時には一緒に食事を、まあ、されたわけですね。聖書を読みますとイエス様だけではありませんけれども、共に食事をするシーンが福音書の中にもですね出てくるわけです。貧しい人々、社会からのけ者にされ見放されているような人たち、人々から軽蔑の眼差しを向けられている人たちをもイエス様は お見捨てになりませんでした。イエス様はそのような人たちを差別せずに、見かけで判断せずに、それらの人たちの友となり愛を示してくださいました。なぜならばイエス様は人の外見ではなく人の心を見られるからです。人の心はどんな心でしょうか。現代のことを考えてみたいと思います。それは日々の満たされない思い、自分が生きている意味を見出せずにいる虚しさ、職場の人間関係や家庭における親子関係、夫婦関係における思い、 将来への不安、人には言えないような悩み、特にですね、社会や政治経済に対する不満不安、そういったものがあります。イエス様はその人の心にあるさまざまな思い悩みをすべて知っておられるわけですね。私たちそれぞれ皆さん一人一人の心の思いをご存知の方、もし心に思い煩いや不安心配事、場合によってはイライラ感といいますか、憤りが募っているとするならば、それをイエス・キリストのもとに差し出してみてはいかがでしょうか。委ねること、神様に投げかけることが、投げかけることから始まるわけです。神様があなたのことを心配してくださるというのが聖書の約束ですね。そしてソロモンはもう一つ大きな大切なことをこの書の最後で告白しています。それが、伝道者の書12章の13節14節です。お読みしたいと思います。結局のところもうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。神は善であり悪であり、あらゆる隠れたことについてすべての災い、すべての技を裁かれるからであるとあります。人間がすべきことがここに書かれてあり、神様を恐れるべき理由が14節であります。この当時伝道者と言われるソロモンが書いた言葉であります。しかし私たちにはこの完成された聖書を通して、さらにこの伝道者の書から新約聖書へと導かれ、イエス・キリストの福音へと導かれていく、そしてその示された福音を通して私たちはイエス・キリストのその救いと、また神様を恐れることについてさらに深く学ぶことができるわけです。いつまでも変わることのない聖書は私たちに変わることのない神様の愛と真実を教えています。秋になると収穫を迎えるのは神様のご支配があるからです。私たちの命や人生も神様のご支配の中、見ての中にあります。先の見えない社会、世界にあって、聖書を通して天地万物を作られた神様を知り信じ、その神様の愛と祝福を受け取る道を選んでくださることを心から願っております。礼拝だけではよくわからない方々もいらっしゃるかもしれません。個人的に聖書の学びも実際行っていますし、またそれを始めてくださることを心からお勧めしたいと思います。この新しい1週間の歩み、もう10月になりました。あっという間にですね、このクリスマスの時期を迎えていくかと思います。クリスマスのこともですね、役員会等で今後話し合っていくことになると思いますが、日ごとに神様の恵みの地に生かされていることを覚えつつ、この時期を共に過ごさせていただきたいと思います。神様の恵みと平安が豊かにありますように、お祈りを持って終わりたいと思います。愛する天のお父様、お名前をあがめ賛美いたします。今朝は伝道者の書12章を主に開くことができ、考えることができたことをありがとうございます。神様は聖書にご自身の御心と、またご自身がどのようなお方であるのかということを明らかにしてくださいました。私たちには手にこの聖書がありますから、聖書を通して神様の実在偉大な御業と、また神様がどのようなお方であるかということを知り信じることができるようになりました。創造者であられ、私たちの命も全てもあなたの御手の中にあることを覚えてありがとうございます。ここに集まられた方々の中には、それぞれイエス様に聖書を通してお出会いしたきっかけや、またその経緯は違います。またイエス様を信じた 年齢も違います。今この教会に道を求めて来られている方々もいらっしゃいますから、神様はその方々一人一人の上にさらに祝福と恵みと導きを与え、さらに御言葉に対する確信と、また聖書の言葉が自分に対するメッセージであるということを受け止める方々がさらに起こされてまいりますようによろしくお願いいたします。この地域に使わされた教会として、さらにあなたの御言葉と御霊によってこの教会が、また地域にある教会が真の意味で立て上げられ、この地域に対する宣教の群れとしてあなたが豊かに用いてください。混迷極める社会、世界の中に私たちは置かれておりますが、なお世界のために、地域社会のために、この国のために祈る私たちとしてください。この後に続く聖餐式もお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。